しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、まあなんだろう、テーマ決まってるんですけど、まあ自分のですね、こう活動まとめじゃないんですが、まあ、しごくりスペースというのがやってまして、でディスコードとか、まあ、いろいろいくつかやってたんですが、まあ、気分というかですね、まあ、まあそろそろいいかなというところで、ちょっと統合というかですね、まとめていく、まあ、いわゆる自分のそのなんだろうな、やっている活動の見直しというと、ちょっとね、あの全部やめるとか、なんだろう、そういうなんて言うんだろうな、ドラスティックというか劇的にね変えるっていうわけじゃないんですが、ちょっと見直しみたいな振り返りというかね、をやっていこうかなと思います。はい、というわけでですね、今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、まあ自分のですね、まあ僕大橋のですね活動の見直しというわけで、まあ振り返りにちょっとお付き合いください。というわけでですね、なんかこう新たな、ね、知見とかニュースとかそういうのじゃないんで、まあ僕の活動とかね興味ないですっていう人は閉じていただいて大丈夫です。ちょっと寂しいですけどね。はい、まあまあ、で、ですね、まず、しごくりスペースっていうもので、しごくりですね、仕事クリエイターということで、まあ、しごくりラジオをやってますが、アウトプットからまず行きましょうか。アウトプットというところでは、まず、そのしごくりブログとですね、プロフィール欄から飛べますが、しごくりというブログをやってますね。はい。まあ、一応分かりづらいんで、しごくりブログと言ってますと。はい。これはですね、14年 ?6 年、ちょっと、見ますけど、さすが多分もうそれ結構、ね、経ってるんで、どんなものだったかなと思って、見返そうかなと思って見ながら出ます。どんなものだったかな、あでも2010、あいやでも2015年のやつありますけど、多分2016年かな。なんか意外に経ってない感じがしますけど、まあ9年とか8年とかそんな感じでやってますね。はい。でそれ以前は多分ワードプレスに移行する前は、何だったかな、ああそうですね、その友人と起業した会社の方でブログとかやってて、そっちでしたね。まあ、なんだかんだ言って自分のブログ歴はかなり長くて、20年とか大学生ぐらいからやってるんで長いんですよね。で、まあ、それ聞いて驚かれる方もいるかもしれないし、まあ、なんだろうな、その文学ってことをずっとやってる人にとっては、まあ、当たり前かもしれないですね。はい。まあ、その辺は置いといて、自分の、まあ、活動とか、最近だとアイディアのネタを毎日のように投稿してたりしますんで、なんだろうな、こう、音声ポッドキャスト聞いた人がそっちに行くかどうかは、ちょっと僕も分かってなくて、音声だけで楽しみたいっていう人もいると思うんで、まあまあ、これはこれで一つ、いいかなと思います。まあ、要はいろんなアクセス範囲というかやり方があっていいかなと思ってて、で、なんだっけな、まあ、一概に言えないんですけど、まあ、動画とかもいいんだけど、テキストとか文章、まあ、が好きですね。が入りやすいし、学びやすいっていうのもあります。だから動画がダメってわけじゃないですけど、一方で動画って作るの大変で、やっぱり、大変ですね。だから、で、作ったものが動画から得られるものはいいんだけど、ていうか、その、例えば、まあ、サッカー動画とか見てますけど、それね、テキストで開催されてもしょうがないというか、だから、エンタメとかになってくると違ってきたりするし、まあ、非常に、一概に言えないですが、適したメディアですね。メディアは、情報の場、情報コミュニケーションみたいな意味で捉えてますが、があればいいかなって感じでやってます。はい。まあ、しごくりブログが閉じることはないでしょう。で、しごくりスペースはアウトプットというよりも、まあ、メタライフですね。メタライフ。まあ、どちらでもいいですが、イントネーション。メタライフというですね、2D メタバースというですね、サービスを使わせてもらってます。割と初期の頃から使ってます。すいませんね。全然、有料ユーザーじゃないんで、 あんまり言えないですけど、まあユーザーとしてね無料有料問わずユーザーとして使わせてもらってるってことですね。はい。でこれはですね、なんだろう、まあスペースとして作ることで、そのなんていうんだろう、その問い合わせとか、昔ブログにもチャットボットみたいなの配置してたんですけど、まあダメじゃないけど、問い合わせというかそこでチャットで来る人はいたんだけどって感じですかね。そうそうそう。でその、コンバージョンみたいな風に捉えると、そこから仕事になることって、まあ、まずなかったですね。別にその問い合わせに答えてなんとかってあるんですけど、結局その本気度みたいなところとか、あるじゃないですか、その問い合わせしたいっていうのも、その連絡がつくような形でやれるかどうかとか、まあチャットボットシステムっていうのも別にそのチャットでメールアドレスとか入れたらできますけどね。まあまあそういうのをやってましたよねっていうのがあります。懐かしいですね、そう考えると。でまあ置いといて、そのバーチャルスペースとして別にね、コストがかかるわけじゃないから、まあ別に僕はいますよみたいなことで、まあそのフリーランスっていう立場的にも別に仕事をしています、話しかけてもいいですよみたいな感じで、まあそのコワーキングスペースじゃないんだけど、そういう雰囲気を出しつつ、なんて言うんだろう、そのオンラインでね、そんなもん作れたらいいかなってぐらいで別にやっているわけですよね。そうそうそう、そうです。でただ別にこの場でなんかコミュニケーションをそのうまく発生させたり、いろんな人がつながってみたいなことは、まあまあほとんどできてないですね。じゃあでただ全く利用がないわけじゃなくて、まあそのね、知り合いの方っていうかね、まあほとんどキャリアモデル開発のところでのつながりですが、まあそこから、まあ企画自体は全然僕が考えてやってるだけなんで、なんかお金払ってるとかもらってるとかないですけど、まあ人はそういうのをやってるって、これもまあなんだろうな、時間がまあまあまあ経ってまして、多分7月ぐらいから、去年の7月ぐらいからやってるんで、そろそろもうすぐ1年で、でただまあなんていうんだろう、どういうことをやりたかったかっていうのはまた見直していきたいなと思いますけど、現時点でまあ結局そのよくわからない人のメタバース空間に行かないじゃないですか、エンタメとかじゃなかったら。でエンタメでも行かない人もあるじゃないですか、よくわかんないとこ行かないっていうか、なんか怖いとかね。でオンラインでわざわざそこに行くってことはみたいな話で、なんかお店に行くみたいな感じというかね、に似てると思ってて、用が済んだら帰っていくというか。でしかもオフィスって言ってるから余計ね行きづらいわけですよね、多分ね、リアルの感覚だとね。でオンラインの感覚だともっと手軽でいいかなと思ってるんですけど、多分ここには伝わってないのと、あとそういう人がもうそもそもいるのかどうか問題もあるから、正直怪しいなと思ってます。なんで誰が来ていいか分かんないし、そこでなんかなんだろうな、ずっとこう騒がれても困るわけなんで、まあ、結局これ僕を知っている人じゃないと、まあ、来ないし、だからまあ仕送りラジオを聞いてる人が来ていただいても全然いいですが、なんかそのクッションとしてありますよ、まあ、ある種の SNS じゃないんですけど、まあ、メディアというか場がありますよってことは、なんかやっていかなきゃいけないかなぐらいの感じですね。だから明確にこの成果を出してみたいなのはないですが、なんて言うんだろうな、その、まあ、結局そのコミュニティと一緒ですね。後からまた言うんですけど、ね、ディスコードをやるとか、まあ、今までもいろいろなんかオンラインサロンみたいなこととかいろいろやってきて、まあそんなにうまくいってないですよね。ただそれってやめちゃうというか、やらなくていいかなっていうこともなくて、まあ、何かしら やり続けていった方がいいかなっていうのはあります。うん、で嫌いじゃないって感じですね。じゃあそれ好きかって言ったら、なんでろう、そこに関わる人にその楽しんでもらいたい、幸せになってもらいたいとかはもちろん全然あるんですけど、誰でもいいわけじゃないよなっていうのがあって、でそこのさじ加減ですよね。まあ、いわゆる誰にっていう時に、なんて言うんだろうな、依存症じゃないですけど、そのコミュニティがないと生きていけませんっていうのは、まあその社交辞令とか 本音とかっていうのを置いといて嬉しいと思うんですけど、でもそれもさすがにやりすぎじゃないですか。なくてもいいよねぐらいじゃないと、でもなんかプラスでもねっていう、その要はだから 不快と不快と快みたいな時に、なんかその企画的に、企画とかサービスとかの話からすると、その仕送り、まあだからスペースとかいうそのコミュニティがあった時に、それがない、 あると全てが良くなるみたいな、その良くないことを不快を快にしていくようなものっていう感じじゃないんですよね。でそういうふうに捉えてもらえるのはいいんですけど、あくまでも僕が企画側はそう考えてないってだけです。はい、用途以外のね使い方もあると思うんで。ただ何だっけ、その要はまあ生きてますね、皆さん生きてるじゃん、リスナーなので生きてる、生きてます、その上にプラスして、もうこうやっていう視点でいいよねっていう、そのなんか楽しむ方向なんですよね多分僕って。そう、うん、僕がですよ、うん、あのみんなにそうしなさいとは言ってない。ただこれは前何度も言ってますが、じゃああなたがそうやって言うんだけど、それを強いてはない、強制ではないんだけど、だからしかし、その何て言うんだろう、じゃあそれ楽しいよね、もっとやっていきましょうっていう風になるかっていうと、なんかこう、なんか意識の問題になってきて、そう高めていくとか、なんか成長っていう言葉をね、あまり好きじゃない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、僕は好きなんで、学びとか成長とかをその自分で感じられなかったら面白くなくないですかっていうだけなんですよね。だから僕はそういう人と、まあ、なんかやりたいし、別にそのなんだろうな、仕事一緒にしなくてもいいんで関わりたいなっていう、それぐらいですよね。でそれをあの なんていうんだろうな、伝え方とか見せ方がまあ下手というか、まあ僕がうまいわけではないと思いますが、その、下手っていうか、まあ僕が下手かどうかは置いといて、まあうまくないっていうふうになった時に、なんていうんだろう、その来てほしくない人が来てしまうのは失敗じゃないですか。うん、まあ、そこはなんとか設計として適切な人に来てもらうというか、だからコミュニケーションがあまり発生してないところで、誰でもいいから来てください、それこそ無料です、何でもいいからみたいな、お得ですよみたいなことやると良くないんだろうなとは思います。でだがしかしです、ここでだがしかし、待っててもしょうがないみたいなものもまあ正直あるんで、これもさじ加減でバランスだよなってことをまあ思いながら、やっているところです。まあまあやりたいのはコミュニティですよね。でコミュニティを作るのが目的でもなく、そのコミュニティがあることで、まあいわゆるまあ僕の関心興味からいくと社会にアクセスするっていうのがあるし、でなんかその多分確率的な人っていうか、まあ僕のつながりは、まあ、僕がねつながってるから別に自慢するわけでも全くないんですけど。なんかね面白い人っていうところでつながってもらいたくて、そんな感じです。はい、だからそういうのってもっとやれるんじゃないのかなって思ってます。はい、っていうかむしろ僕がやらないと、そのつなぐとかもそうですし、あとここいいですよねみたいなところのそのフラットな感じ、がなかなか、うまくはまらないというかね、できないのかなって思ったりするんで、まあ、そのあたり、提供してなんかやっていきたいなっていうふうに思ってます。でまあだからその問い合わせというかね、仕送り、まあブログというか、もそうですけど、なんかメリットというかないと来ないじゃないですか、見ないじゃないですか。うん、でそれはわかるんで、だからそのなんでそこで、ここがすごく大事なんですけど、その誰が来てほしくてどういう人をつなぎたいかみたいなところの、イメージがまあ曖昧だと、まあ多分来ないんですよね。でそれがまあ曖昧だったんでしょうね、きっとね。でだから明確にしました、はい来てくださいみたいな、はい来ますよねっていう甘い世界でもない、甘いというかそんな簡単な世界でもないので、それはもう重々承知の上で、言ってるんですけど、その上でまあ僕ができることっていうと、シンプルで、まあ、アイデアを出すこととか、その話聞いて壁することとか、もちろんその面白い人をつなぐみたいなこともありますし、なんかその当初しご、もう一個別のものがあって、当初しごくりパークみたいなこと言ってたんですけど、いや公園の思想ですね、あイメージは。公園ってまあリサーのあなたはですね、そんで行かれるか分かりませんけど、いろんな人いますよね。で大きな公園とかだと、まあ散歩するのもあれば、なんかちょっとスポーツじゃないけど運動したり、ヨガとかもありますよね。まあ、寝てたりご飯食べたりお茶したり話したり、まあ雨じゃないっていう前提の時ですが、 なんかいろんな人がいろんなことやってるのが、まあ、僕はめちゃくちゃ、面白いなと思ってます。まあ、そこまで公園が昔から好きなわけでもないですけど、大きな公園っていう前提ですね。小さい公園だとなかなかできないと思うんで、うん、そういうのって結構好きというかだいぶ好きかなと思います。ね、犬の散歩したりとか、いろんな人がいろんなことやってます。で、多世代というか年齢も問わず、さまざまな人がいて、なんかなんていうんだろうな、まあカオスというかね、まあ、混沌ではないんですが、自由に楽しんでいる。まあもちろんそこでコミュニケーションが発生することもあれば、なんていうんだろうな、別にね、あ犬だとかねあ鳥だみたいな感じで楽しんでいるわけじゃないですか、うん、それなんかまあ公園って別にね、自然っていうとは思わないですけど、まあ人間というかね、人間が作った人工的な場所ですが、非常にですね、その、面白い、それこそメディアとも言えると思いますが、そこに何かを置くことはあまりないですけど、まあ、最近だとね、お店が一緒になっているとか、PFI と言われるようなねものが出てきてきて、だいぶ印象も変わってきてると思いますが、そういうイメージがまああったんですよ。で、今も全然あって、でじゃあその、じゃあ1年経って公園嫌いかとか、そのね、ショーグリパークじゃん、アイデアパークだったかな、うん、っていうようなものを考えたんですよね。で、今は一応その、あ、分かりづらいなと思って、その今毎日のようにニュースとか、記事を見てるんで、その面白い、僕が面白いと思ったものを1個だけピックアップして、それをまあ共有して届けて、まあ、ワイワイやるということを想定してたんですけど、まあこれがですね、まあそんなうまくいってない。でこれがですね、今ビジネスニュースカフェっていう風にして、まあビジネスのニュースを、なんかこうカフェ風じゃないけど話して、ああだこうだ言うと、うん、でそれでですね、気づきというか共有していくってことをまあやっていきたかったんですが、まあ、これですね、多分あんま刺さってないのと、まあ届いてないというかね、まあ初めて今聞く方ももしかしたらいるかもしれませんが、届いてないなと思ったんですよね。うん、で、じゃあこれも、結構やってきてまして、これも結構やってるんですね。まあ、まあ1年は多分経ってるとは思いますね。で、途中からですね、その、ブログの方にも、まあ、バックナンバーっていうか、ダイジェストを届けますっていうのもやってまして、どこかな？ちょっと待ってくださいね。ですね。まあ、そのダイジェスト、ビジネスニュースカフェにしてか、したのが、これいつなのかな？ああ、もうでも8月とかなんですよね。8月とかですね。だから去年です。だから去年の8月なんで、まあ、それ以前からやってます。はい。で、リニューアルってことですね。リニューアルの背景とかも書いててますけど。リニューアルの背景とかも、まあいいでしょう。とりあえずそのまあ1年以上はやってるんで、まあ、そっちから考えてもまあまあもういいんじゃないかなっていうところです。もういいんじゃないかなっていうのを、まあ、どういうふうに、考えてるかっていうと、もう本当ここが直感です、うん、まあ何もやってないか、これがね、思考して何もやってない、あ、ごめんなさい、考えるだけで、ごめんなさい、考えるだけじゃない、思うだけで実際に試してなかったらダメですよ。だけどまあやってもうまあいいかなっていう、そういう意味で諦めですね、うん、まあまあ諦めて、あ、まあまあ次のやり方やっていこうってことで、まあ一旦これで、まあ終わりじゃないんだけど、一旦区切りということにしてみましたというところです。ただ別にその根本のコンセプトとかが悪いと全く思ってなくて、その講演みたいにアイディアとか、あと何て言うんだろうな、その話ができてみたいなところはオンラインで、まあリアルベースのものがあってもちろんいいんですが、まあ、リアルでやってもまたね、うん、集客大変だし、なんて言うんだろうな、まあ、コスパ悪いというか、タイパ悪いというと怒られるかもしれませんが、じゃあそこで開いたところで関係性がね、作れるかどうかみたいなところでいくと、まあ、イベントって昔かなりやってたんですけど、もう、今やる気ほとんどないんですよね。やったとしてもお茶会ぐらいですね。で、お茶会やって誰か来てくださいも怖いじゃないですか。その知らない人ばっかり来てもね。 イベントってそういうリスクありますけど、まあまあそういうリスクも踏まえて、まあ、踏まえると、まあオンラインで、さっきのスペースでちょいちょいやる方が、まあ楽だし、調整もしやすいし、っていうのありますよね。で、イベントの一番の課題って、僕はですよ、そのやっぱ場所を借りるっていうコストと時間だと思うんですね。まあコストっていうのはお金と、時間ですね。で、あとそれがうまくいかなかったっていうところで、リスクリターンでいくと、誰も集まらなくてもいいんですよ。仮にね。だけど、それね、場所も借りてるから、その集めなきゃいけないじゃないですか。そうするとここでまあ、よくあるそのサービスとかもね、なんか事業というか、まあイベントでもいいんですけど、イベントか、なんか企画するところの大前提がずれてるのが、その人を集めるっていう風になってて、人がね、その来る人が物になるんですよね。数っていうか、なんかないですか、動員すればいいみたいな。それがめちゃくちゃ嫌いでして、嫌いというかなんか虚しくなってくるんですよね。でもそれをやることで新しい人に出会えるよみたいなことの、まあ還元ですね。甘い言葉があると思いますが、いやーなんかそれ違うなーみたいな。まあいわゆるオーガニックっていうやつですね。自然に増えていく方がいい。自然っていうのは、別にその野放しにっていうことじゃなくて、その自分の言っていることとか伝わ、まあ要はメディアじゃないけど伝わって、それで、あ、いいなと思ってくれる人が増えてってってことですね。まあでもね、それも、まあある種甘い見方でもあるわけですよ。まあ、ツイッターじゃねえ、SNS で言ったらフォロワーが増えていくっていうのは、広告をして増えるとかじゃなくて、なんかやるって増えていくんじゃなくて、自分の活動してたら、まあ自然に増えていくっていうような状態を言ってます。でもね、それは、それも甘さがあると僕は思ってて、そんな甘かないですよねっていうね。っていうか、そういう人を考えてる人がいても、結局それ以上に広告をする人がいたり、だから広告なんですよね。広告で、まあ場が荒れるというか、荒れるぐらいの広告になってって、なんて言うんだろう、そのなんか、雑誌を見たら全部広告だったって嫌じゃないですか。そういう感じにもなりかねないわけですよね。それもさじ加減ですよね。そういうことを考えてった時に、結局、まあ、あえてね、そのリスク取ってやるっていうことは、なんかそのかっこいいとかそういうことじゃなくて、まあ無謀ですよねっていうのもあるわけですね。で、ごめんなさい、これも別にイベント全くやったことないとか、リアルでなんかやったことない人が言ってたらダメですけど、まあ、やったんでもういいかなっていう。だからその自分にとってこれいいか、やっていいかなっていうのも、まあ区切りをね、つけていくっていうのが大事っていう、まあ話でもあるかなと、言ってて思いました。はい。で、それでですね、じゃあ今話としては、まあブログ、あ、ごめんなさい、アウトプットはまあブログやってて、まあ SNS はたまにまあ X 使ってますけど、まあそこまでかなっていうのを思いつつ、あと、今言ったすごくリスペースですね。で、そこには、そのビジネスニュースカフェとかアイデアパークっていうのはなんかいろいろ言ってて、で、結局それ何でやってたかっていうと、まあ基本はディスコ、基本というかディスコードですね。でやってきたってわけですね。で、まあだからディスコードが入ってくるんですよ、結局。で、ここに、まあ、散らかして、違和感発想っていうのをたまに言ってますけど、それもですね、一応、ツール、ウェブシムっていうのでツールを作ってて、誰でもできるようにしたつもりですし、一応、Kindle とかでも出してますが、そういう違和感発想のやり方とかね、まあ、興味あればぜひってことですが、その発想法みたいなところとか、アイデアを出すっていう、まあ、やり方を、まあ、そこまでね、細かく言う人って、まあ、いなくないけど、行ってやってる人ってなかなかいないんじゃないかなと思うんですよ。いるけどアクセスできないとか、ね、そのいわゆるコミュニケーションというかメディアというか場がなくてってあると思うんで、いやまあそういうところだったら別にできるよなって僕は思ってるんですよね。さすがにそこは、まあ自信があるっていうところもありますが、一方で、あれはダメですよ。そのさっき言ったなんか対象者としてすぐ儲かるのが欲しいですって、儲かるものじゃなかったら嫌ですとか、全然ダメです、ね、そういう方はちょっとお断りというかまあそこを本当に思ってても言わないですよねって僕は思いますけど、どうなんでしょうね。で、仮に思ってても言わなくて、やって、なんかダメだなと思ったら、まあ見切られるというか去っていくっていうのが多くかなと思いますけど、まあ、そんな甘いも、それも甘いものがない。そんな話ばっかりですよね。はい。だから、全然その、なんていうんだろう、使えないというか、出てこないやり方っていうのもあっ ね、発想、違和感発想で、まあ、十分機能すると思うんですが、ね、今、ね、ポッとアイデアとして言ってるわけじゃなくてずっとやってきてるんで、それがあのをきっかけに、もしくは、まあ僕、まあまあ、僕を知ってもらいたいというよりもそういうね、場があるというかね、知ってもらって、まあ、最終的にはですね、そこで知ってもらう、知り合うとか人、もしくは何て言うんだろうな、まあ、それこそ自分がね、なんか、そのリスナーのあなたではないんですが、要はその誰、まあ、そこに来てもらった人がですね、まあ、元気になるというかね、やってていいんだっていうふうに、まあ、あと、背中を押すじゃないけど、感じ。で、もちろんそれって強制でもないから、あの強制してほしいですとか、なんか言ってほしいですっていう人もいるかもしれませんね。で、まあ、そのビジネスではないんですが、お金を取るとしたら、まあ、個別に僕に相談するとか、その別にメニューが、ね、壁打ちとか企画、アイデア出しとかはもちろんやりますから、依頼があればね、仕事としてね。で、あと、調べることがね、資料作ってくださいとかね、そういうのがあれば、やると。まあ、でも、ね、だからアイデア出すとかはいいけど、なんかいろんなものが AI に変わられてってるから、なんか僕がやることどんどんなくなってるなっていうのは思いますね。で、AI でまかり通ればと思うなら、それはそれでいいけど、まあ正直まだまだきつい部分はあるよねっていうところですけど、別に AI にね、僕が勝ったとか人間には勝てないとかね、なんかそんなあんまりなくて、まあ負けるかもねぐらいですよね。で、少なくとも AI に頼って人間が考えなくなることで人間が考えなくて済むみたいなのはありますが、考えたい人にとっては苦痛ですよね。僕考えたいんで、なんかつまんないなって思いますね。まあ脱線しますけど、英語とか外国語を勉強せずに伝わる世界ってなんか良さそうじゃないですか。完璧な意思疎通ができるとしてね。でも、それをなんかやった時にやっぱり違いが生まれたり、そこのなフィジカルな部分で、なんか作法みたいなのがやっぱあって、それがなんか面白いんじゃないですか、違いって。だから、その例えば日本を出て海外で暮らしてる人が、日本はこうなのに海外はこうだっていうので、違いを述べることはいいと思うんですね。違うよね。でも、なんかその海外の方がいいよねとかいうことでもなく、日本の方が良かったっていうのはもちろんあると思うんですが、馴染めなくてね、じゃなくて、違いがあるよねってことがあった時に、その何て言うんだろう、様々な、背景や、違いがあるからそういう風になっているっていうことがあるわけじゃないですか。まあ、例えば日本からしたら全部世界が大雑把になるわけじゃないですか。でも日本が大雑把なものってありますよねっていうね、そんなもんかなと思います。はい、脱線しました。で、ね、さて話戻していくと、そういうふうにですね、まあ違和感発想みたいなのもあるし、あとウェブシムってね、ずっと言ってますけど、プロタイプも、これまあ去年の、ちょうど、これもあれですよね、よく考えたら、このシゴグルスペースっていうのとほぼ同時で7月の末ぐらいからやってて、もうすぐ1年なんですよ。はい。結構やってますよね。まああと2ヶ月ぐらいですけど、実際は。これもですね、やってきて、まあ、じゃあこれは、観点としてですね、仕事作りの、まあ、仕送りですから、一応やっていこうかなって思ったんですが、じゃあそのプロトタイプを作ることが仕事にするのは、ちょっと難しいかなっていうふうに思ってますね。プロトタイプ自体にやっぱり、作ってほしいっていうのを、AI が簡単にできてしまう部分があるから、どちらかというと、僕の感覚ですよ。そのプロトタイプを作るっていうことをもちろん仕事にしている人は別にいると思うんですよね。大きなやつだったらね、システムとかね。だけど、そこまででがっつりしたものは作れないから、なんていうんだろう、その、まあ、ちょっと言い方悪いんですけど、アイキャッチ画像みたいな感じで、企画書に全部テキストだとイメージが湧かないから、なんかアイキャッチ画像を作ってねっていうふうに、まあ、AI に依頼して作らせるってことが、まあ、あるとしたら、まあ、できるわけですよね。作れるわけなんで。で、それがいい感じのものになるかはまた別ですよね。だけど、そういうのはあった方がまあいいかなって。それぐらいの世界です。で、まあそれももうどんどん、まあキャンバーとかもそうですけど、いろんなツールがあってできていってしまってるんで、みんながやっていくようになると、まあそれが普通になっていくかなとは思います。で、普通なんだけど、でもまだ、解決されてないっていうかね、 なんていうの、その AI だけでできるとは思わないのか、まずアイデアですよね。それは要は指示を投げるときとかにどういうことをやってほしいかとか、どういうものを作りたい、どういうアプリ、ゲーム、ツール、まあユーティリティと言われるようなもの、まあ何でもいいんですけど、自分が例えば困ってて、それをこう自動化したいっていうときに、例えばですよ、わかりやすく効率化したいときに AI に作ってもらう、いいじゃないですかっていう。まあ、例えば、まあわかりやすいかどうかを置いといて、なんていうんだろうな、サイコロじゃないけど振って、手元にサイコロないんだけどサイコロ振って、それで、なんか決めたいよみたいな時あるとするじゃないですか。あんまないかもしれないですけど、くじでもいいですよね。でそれは作ってって言えばすぐ作ってくれるんで、まあ、1分もかからずそれでランダムのものができる。プログラミングでもちろんやればできますけど、できる人はやらなくてもいいし、そういうサイコロツールがあればいいし、ツールがあればそれにアクセスすればいいし、いいですし、あと手元にサイコロがあればサイコロ振ればいいわけです。だから別にそのね、 AI でなんか作らなくてもいいんだけど、一つの選択肢になってくるよなっていう話があるんですよね、きっとね。で時にやっぱりアイデアがないと、できないよなっていう見方ですね。選択肢として入れられるかっていうところがポイントかもしれないですね。でそこまで行くにはやっぱり AI を使わなきゃいけなくて、何ができるか何ができなかったのかっていう体験が必要で、アイデアも出さなきゃいけないし、試さなきゃいけないってことで、まあ、AI とアイデアを試すっていう感覚で、その WebSim AI っていうのを僕は、まあ、使ってて、まあ、かなりというかだいぶ面白いんですけど、これもですね、何回かこのラジオでも言ってますが、なんか伝わってないのと、あってもよくチャット GPT もそうだと思うんですけど、あってもその AI 何に使っていいかよく分かんないみたいな、ことになるわけですよね。要は紐付けができないってやつで、それは世の中的に普及してないとか周りが使ってないからっていうのは全然あると思うんですけど、まあ、包丁と一緒で、包丁あってもね、それ調理の仕方分かんなかったら、なんていうの、そのスキルというかね、やり方が分かんないから、人参があって包丁があって、人参と包丁があるだけじゃないですかってなるわけです。その包丁で切るっていうのって、どこかで人参じゃないものを切ったり、切れるっていう知ってたり、何か必要なんですよね、道具の使い方が。だから道具の使い方の問題があるからっていうのはまずあると思います。だからその初期のまず触れるってみるとか、試してみるとかっていうところで、まあアイデアをね、出して、てかアイデア大事じゃないですかってなって、別に無理に紐付けなくていいんですけど、違和感発作もありますし、なそういう場もありますし、ディスコードでね、別に投稿してね、こんな作りましたよって言ってもらってもいいですし、なんていうの、 AI のその使い方だったら セミナーじゃないけど体験会とか別にやりますしね、オンラインでね、なんか親和性高くないですかっていうところで、さっきこのやつも、まあ、統合しようかなと思ったんですね。まあ、ちょっとイメージは、分かりづらいかもしれませんが、その要は仕送りスペースっていうか概念というか、概念は僕が出しているメディアがというかあって、そこにはコミュニティ機能が、まあ、ありますっていうところですよね。でコミュニティ機能でそのメタライフっていうものが全部できたらいいんですけど、まあ、正直にそのチャット機能ってそこまで、強くないので、まあ、そこはディスコードが優秀だなと思ってるんで、ディスコード側でそのさっき言ってたような、まあ、ビジネスニュースのようなアウトプットと、投稿ができるような場であり、もしくは、まあ、その部活といってもいいんでしょう、分かりやすく、ウェブシムみたいな AI を使う AI 部みたいなものだったり、あとは、何でしたっけ、違和感発想ですね、発想とかアイデアとかを出せる、まあ、要は僕最初の話に戻していくと、僕ができることって、まあ、そんなもんなのかなっていう話です。はい、過小評価してるわけじゃなくて、といって過大評価するわけでもなく、アイデアなんて誰でも出せますよなんて人もいるじゃないわけですか。いませんか。そんなことないですか。いやで、まあ僕はやってますよってことで、それをまあ出していくしかないのかなっていう話です。つまりそのね、世界選手権やってるわけでもないし、僕のアイデアのね、出す実力とか、それにうなるかどうかは、まあお客さんにね、満足してもらってるのは確かにあって、そこでは全然手応えを感じてるんですけど、じゃあそれがね、別にその一流クリエイターになりたいですかね、なんかそういうの別にないのと、別にクリエイターかなって言った時になんかちょっと気持ち悪さがあって、ね、別にアイデアクリエイターって名乗ってる人をね批判するわけでもないし、誰か名乗ってたら、もしね、実はあなたが名乗ってたら申し訳ないですけど、別にそれを批判するわけじゃないんですけど、 気持ち悪さがあるわけですね。難しさみたいなものがある。だからまあ自分がシンプルに自分がいいな、面白いなと思った方向で、まあ別に今までもやってきてるんですけど、でも自分が今までやってきて、まあそのオンラインサロン面白いなとか、なんかコミュニティみたいなやつね、作って、今でもね見えるんですけど、なんか全然人来なかったなとかね、そういうねログが残ってて大丈夫かなと思ってまあいいやと思って、で大体そんな調べないですよね、知らないですよね、全然僕言わなかったら知らないことばっかじゃないですか、そんなことないですか、うん、で、なんでそうです、で参加もなんか費用を取ってった方が、まあ、僕はいいかなと思ってたんですけど、多分なんか冷静に考えて別にその費用を取るとかは、まあ、いくらでもやり方できるじゃないですか、参加費っていうことだと微妙ですけど、あ、変えづらいかもしれないですけどね、いきなり増える参加費が夜になったとか、でもまあそもそも来てもらえなかったら話にならないよねっていうのを、まあ痛切に感じてまして、痛感してまして、であとは結局そのビジネスという意味では別に僕がその場の運営でお金を取ってやるっていうのよりも、まあ別に僕のねその時間とか知見を費やしてるから別にお金を取った方がいいっていう人ももちろんいますが、てかそういう考え方もわかるんですけど、取るなら別にその個別でやり取りするとか、そのなんか、いわゆる私益ってやつですね、実務っていうことで動いた分でなんかアイデアを出すとかリサーチするとかセミナーやるとか、なんかその分かりやすいそのねアウトプットをするっていう時はやればよくて、そうじゃない範囲は別に無料でいいのかなっていうふうに思いました。そうするとまあ個別でね お客さんからお金いただいてアイデア出すとか調べるとかっていうのと別に反しないですし、単に入り口が広がるっていうところが、なって、まあ、すごく分かりやすいとか明確になるなっていうふうに、思いました。まあ、なんで別にこのね、それ だから、この、なんて、仕送りラジオは、その、仕送りスペースの宣伝ですっていうふうに、割り切って、ね、そのね、使い方をずっと毎回説明しますが、もちろんならないですが、まあ、全部をね、そういうふうに、まあ、僕の中では全然僕がやってることなんで、何も違和感はなかったんですが、改めて、なんていうの、そこは伝わってないなと思った時に、なんかあんまりいろいろやってもしょうがないな、いわゆるいろいろやるっていうのはそのアウトプット先をいろいろ散らかすと、それはそれで全然いいんだけど、まあこれもね、差し加減っていうことになるんですけど、まあいろいろ散らかしていくとこの人何やってるかよく分かんないみたいになるじゃないですか、うん、そうそうそう、まあ、だから僕もアイデア出してますって言った時に、まあそれで食べれるのみたいなね、のはもちろん分かるんですけど、まあそのアイデアだけじゃなくてリサーチしたりとかもあるし、いろんなやり方があるんじゃないですかってことはまあ言いたいし、なんだろうな、バランスかなと思うんで、そうそうそうそう、で別に僕アイデアだけで食べてますなんていうことを言いたいわけでもなく、なんかもっとこう なんて言うんだろうな、独立した何かこう食べれる何かスキルとかアイデアみたいなのがあるわけでもなく、ね、事業としてだったらそうですけど、なんかもっと泥臭い感じっていうのをまあ伝えていきたいですよね、うん、それはあります、はい、ものすごいありますそれね。まあでもその泥臭さというか、まあ、いわゆる身の丈ってことなんですけど、泥臭いことやんなきゃいけないっていう意味じゃなくて、身の丈でもしそのなんかやっていきたい、まあアイデアでなんかやっていきたいって人多分あんまりいないと思うんですよ、僕の感覚で しばらくっていうかやってきて、だから出した考えたことを実現したい人はいる、もちろんいます。だけどいろんなアイデアを考えたいとかで提供したいって人って、まあ僕が観測する範囲なんでもう知らないですけど、いるかもしれないですよね、そういうたくさんはね。でもたくさんはいないような気がしてて、まあじゃあ、まあ、だったらってことですけど、まあ自分の持ち味としてそれをドンとやっていくことで、より広がっていくかなと思います。で多分それは僕がまあいい意味でも飽き性で同じことずっとやり続けられないし、いろんな人の活動とかを見てたり、そのいろんな情報を見て関わって、人と関わってなんかやっていこうが、まあ、僕は生きるような気がしました、はい、なんで、まあ、その先には、まあ、ずっと言ってるんですけど、企業対企業で そのアイデアを出すとかの、まあ、メディアというか、ね、場ですよね、まあ、これはなかなか、実績を出しておかないと全然なんでしょうけど、まあ、そういうと、まあ、要は やったことないようなことを取り組んでいこうがいいわけですよね。であとは、そういうコミュニティ運営ですよねをやるわけですけど、でコミュニティも結局人なんで、そのやる人を教育するというか、 粘り強くやっていくしかないような気がしますから、まあこれはだいぶ先の話になると思いますけど、まあそういう人を増やしてって、まあ結局ミッションビジョンのためにってことは全然ないし、そのミッションもまあいい意味でも適当に言ってるんですけど、やっぱご機嫌な人を増やしたいし、関わった人がなんか楽しかったなっていうふうに言ってもらいたい。まあだからこのラジオであったり、その仕事グループスペースでもあったり、ブログでもいいし、チャットでもいいし、その、まあ、やり取り、会話でのやり取りでもいいし、まあ、何でもいいんですよね。その役立つ情報でも何でもいいんです。なんかあんまりそこ気にしてなくて、そこをもっと、まとめていくし、まとめることで、狙いはその圧というか、あの音圧じゃないですけど、塊、密度が濃いものになって伝わるかなって思ってますが、実は一個一個が弱くて、全然その集まっても、なんていうその、糸っていうかね、束になっても、弱いものが束になっても弱いままだみたいなのがあるじゃないですか。ありますよね、その、なんか、零細中小企業もそうだと思いますが、特に個人なんてないようなもんだから、なんかその、束ねたところで、その、なんていうの、まあ、よくある問題がウェブサービスとかもそうですけど、宣伝したいんだけど宣伝した先が全然弱いから、宣伝してもそれ宣伝になってないみたいな、そうです、っていうだけなんですね多分ね、でそれってじゃあもどんどん辿っていくと、結局普段やっていることのその太さというか強さというか、まあ譲れなさみたいなものになっていくのかなと思ってます。はい。でじゃあ別に僕がそのポッドでで何かこうはいやりますみたいなことでは全くなくて、違和感発想もかなり、行ってきてやってきてますし、まあ、紙にまとめたりもし、紙っていうかまとめたりね、ワークショップじゃないけどそういうのもやりましたし、全くやってないわけじゃないですよ、やったし説明もしてますし、まあ社交辞令かもしれないけど別にね分かりやすいとも言ってもらいましたし、でウェブ紙面についてもね、プロトタイプでその仕事作りっていうのはまだできてないですけど、実際にそれでね、喜んでもらった人もいますし、あとはまあいますしっていうよりも、そのクリエイターねプログラムっていうのになんか参加することになってて、有料プランも使わせてもらってますし、これは自慢でも何でもなく、そういうのはあるんですよ、なんで全く実績がないわけじゃないと。ただで僕って多分その量をやるというのは全然大事だというか、だから質ってよく言うんだけど、質の前にまず量でいろいろやらないといけなくて、その量が足らなさすぎるっていうところ、もあるのかなと思ってて、でだから言ってなさすぎるっていうのはあるのかもしれないですよね。だからオーガニックとか自然っていうのもある程度言った上で言わなきゃいけなくて、だからちょっとしつこいぐらいで、その仕送りスペースとか、だからまあ毎回ね宣伝入れるとか毎回挟むかどうか置いといて、なんかそういうのもうちょっとこうダイナミックにしていくことで、これね別にリスナーの人も宣伝というよりも、僕の活動の幅の広さみたいなところを感じてもらうことで、これは多分あんまり怒られないと思うんですけど、まあ嫌いとかね嫌な人もちょいいるかもしれませんが、あくまでも僕って別に僕の存在消えていいんです、黒子でいいんですけど、消えさせてもらって、で僕がつながった人の話ってことで、その人とかもしくは僕が知ったニュースとかってことじゃないですか。で僕のもちろん解釈とか、そのねバイアスがかかってるのもちろんありますが、一旦黒子的に消えてですね、ね黒装束じゃない消えて、その、なんだろう、僕はどちらでもいいです、全然ね主張する人はなくて、俺がってことは全然なくて、どちらかというと目立ちたくない。だからうまく立ち回って綺麗にやってくれる人がいたら任せたいですけど、でもなんか その人信頼できるかになるから、結局ね、これ難しいんですよね、全部丸投げって結構難しい。でその時に僕からその社会ですね、いろんな人ニュース情報考え方価値観、まあ、働き方から生き方からねっていうのを知っていただきたいみたいな風にすると、まあだいぶうまくまとまりません、っていうかまとまったんですよね多分ね、話しててまとまりました。つまり結局、聞いてる人にも多分恩恵が得られると思ってるのは、例えば、まあ、最近あんまりやってないですけど、このポッドキャストでゲスト呼んできて話を聞くと、まあ僕のフィルターを通してるけど、多分いきなり2人来てもしょうがない、ごめんなさい2人って言って怒られますね、いきなり2人の人間来ても分かりづらいけど、リスナーのあなた視点から見ると、 いきなり2つ来るよりも、まあ、僕のこのやつを聞いてて、その人視点での話をしてるから、まあ、聞きやすいぐらいの自然で、その人を通じてそのゲストの人を知る。で、当然僕の方への関心は消えるから、まあ、要はリスナーのあなたが思ってることを想定して聞くっていうようなものを、まあ、インタビューとかでは意識してやってるんですけど、なってます？で、まあ、要はインタビュー会もあんまりないですけど、聞いてみてください。で、その時に、その、なんだっけ、リスナーのあなたが別に、ね、インタビューしなくても、僕が勝手にね、面白いながら聞いてるから、ある種、リスナーのあなたから来たら僕はね、で大橋 AI みたいになってて、で、それが動いて、勝手にそのインタビューしてくれるっていう、まあ、便利なツールとしてね、使っていただくと。まあ、で、僕は残念ながら AI でもロボットでもないんで、ご飯を食べなきゃいけないし、稼がなきゃいけない、生きていけないんで、で、それで別にね、このポッドキャストを有料にすることはないんですが、そのビジネスとか、お金を取るものは、まあ、いただきますっていうふうに、まあ、分けてやると。で、一方で、無料の枠だったら全然それ聞けるから、聞いて、僕を通じて、その知らない人を、知らないゲストの人の話を聞くことができるわけですね。で、当然ここで、もう明確なのは、そんな世界を広げたくないですとか、社会を知りたくないです。いろんな人の話は聞きたくないです。学びたくないです。まあ、成長というかね、知りたくないです。好奇心はないです。自分の今のままでいいです。っていうような、そのなんかあんまりこう、広げようとしない人は、全然面白くないやと思うんです。だからそういう人は全然進めてないわけですよね。で、聞かないじゃないですか、そんな。絶対に聞かないと思うんですよね。うん、で、一方で、僕は普通、その生活してる、まあ普通に生活してる中で出会う人とか、見たものっていうのは、面白いと思ってから紹介したり、面白いと思ったからやってるわけです。そのなんか誰かにね、広告だったら誰かにお金もらってなんかやるとか、仕事だからお金もらえるからやるとかは、まああるかもしれないけど、それもね、あんまりやりすぎるとね、心が死んでいくんで、まあ気をつけてくださいと。うん。で、僕も気をつけてます。で、そういう時に、僕が心が動いて面白いなっていう人がいるから紹介したいし話してほしいっていうところがあるわけだから、ここにあるのはリスナーのあなたは心が動かしたいし心が動いているし、心動いていくところをつながりたかったりするっていうところがあるじゃないですか、多分ね。で、想定するとそういう人がパーソナリティとして話している、まあ僕としてね、仮にね、が話してるから、そのリスナー、ごめんなさい、ゲストも僕がそれを動いたから代理人じゃないけど代理として話を聞いて、まあ面白いと思う。まあもちろんそのね、価値観とか好みとかもあるから、いや、このね、考え方とかあんまりだったなとかはもちろんね、まあ言葉を選ばずに言えば、そのなんか外れ回というかね、あんまり面白くなかったなっていうのももちろんあると思うんで、全然そこはいいんですけど、まあそれはあったなぐらいでよくて、思っていただくのは全然いいんだけど、それだけ評価されるのはちょっと微妙ですから、そこは置いておいていただいて、まあそういう、じゃあそれが外れもあれば当たりもあるよねって、面白いのもあるよねっていうのが、まあその、まあプロっていうわけではないですけど、アベレージとして高めの方がいいかなっていうふうに思ってます。アベレージなんで平均で、ね、毎回つまんないっていうふうにならないように、毎回絶対面白いわけじゃないけどっていうところを、まあ言い訳にしつつ、まあアベレージ高めていこうと。平均値を高めていくっていうように、まあ、なるべく面白くしていくっていうところになっていくと、まあ、最終的にはリスナーにも、リスナーのあなたにもね、恩恵が得られるというか、まあ、ベネフィットですね。便益ですよね。まあ、このラジオ聞いててよかったな、でもいいし、ふうになっていくと。で、それが、まあ、結局他の企画ですね。その四国里スペースしかり、四国里、まあ、スペース、ディスコードっていうか、四国里ディスコードって紹介しようかなと思ってるんですけど、にしておいて、そこで活動っていうふうにしていくと、まあ、もし興味があればってことでまたご案内はしていこうと思うんですが、ディスコードにもなりますし、そこでね、やり取りの、まあ、距離感もあると思います。ポッドキャストをやって聞いてる人は、その距離が近づきすぎて、ちょっとね、嫌だなっていう人も多分いると思うんで、まあ僕はそれは全然強制はなくて、活動としてそんなやってますよぐらいには言ってますけど、で、あそこの人を、まあその X でもいいし、ブログでもいいし、まあ、つながっている、まあ、友人も巻き込むかもしれないし、まあ、それもちょっと、どこまでやるかは本当に、わかんないですけど、そうやって、開拓していこうかなと思ってます。で、これはですね、まあ、ずっとなんかやってきたなと思いました。改めて。つまり、その、まあ、ディスコードとか、コミュニティとか、わかんないですけど、なんかコミュニケーションツール、まあ、それこそスラックとかもそうですけど、使ったりして、なんかやろうとしてたっていうのは、割とですね、これ結構原点戻ると古くて、高校生まで戻るんですよ。高校の時に、まあ、いわゆる僕の世代っていうか僕は、テレ放題っていうのがありまして、要は NTT が提供してた NTT ですよね。23時から8時まで、 電話代が定額になる、いくらでしたっけ、3000ぐらいでしたっけ、月。そんな高くないですよね。まあもちろん親に出してもらうんだから。なんでかっていうと、当時電話回線とか ISDN っていう電話回線を利用したものしかなかったんですよね。だからまあ遅いわけですよ、うん、だけど電話代がそのままかかる。逆に言うと電話代が、定額っていうサービスをできたのはその深夜帯だからなんですね。深夜ってその喋ってる人はいなかったからできた。それを使ってたのが、まあ、テレ放題っていう、電話し放題ってことですね。テレし放題ってことです。あって、で、それでインターネットをしまくってました。だからすごい寝不足というかね、23時からね、23時にアクセスして、そこから、なんだったかな、当時、その、チャットですよね。チャットルームっていうのが作ったのがあって、まあ、そこで高校生とか10代集まれみたいなのでやって話をして、でオフ会とかやってるか会いに行ったりとかしましたけど、そういうのやってましたね。懐かしい。でそういうところのやっぱ原点は割とあって、インターネットで、まあ、ゲームコミュニティもありましたけど、ゲームとかもそうだけど、インターネットを使って何かやるっていうところのその原体験みたいなのがありまして、僕にはだから近いんですよ多分ね。だからそこまでやり込んでない人は、まあ、ちょっとよくわかんないなっていうか、なんでそんな風な感覚なんですかって思うかもしれませんが、そういうのがあるからだと思います。なかったらもっとこう距離感あるような気がしてるんですけど、だからまあインターネットとか、まあプログラミングとかも全然なんていうんだろう、そのなんか普通というか、別にめちゃくちゃ僕ができるわけじゃないですけど、あるよねとか楽しいよねみたいな、そういう感覚ではいるんですけど、そういうのが強いかなと思います。はい。で、まあそういう原体験があるからってことで、そういう人が集まるとか、コミュニティとか、まあ、集団チームっていうのはちょっとね、僕はあんま多分作れないような気がするんですけど、まあやってみてどうなるかぐらいですか。マネジメントとか別に経験ないですからね。で、そういうところで、まあまあ僕を面白がってくれる人がいたら、全然楽しみましょうっていうのと、あとそういう場ですよね。まあ僕はメディアって言ってますけど、別に情報発信するだけじゃなくてメディアって、そこで、情報が交差するのもあるし、もっと言えばコミュニケーションの場っていうふうにやっぱ定義した方がいいと思ってて、そこでやり取りできるっていうぐらいですかね。まあでもメディアのね、概念でどうしてもマスメディアとか、新聞とか、まあテレビとか、あとはもしくはネットメディアの YouTube とかね、その SNS もメディアなのかな、なっていくんで、Discord っていうような、コミュニケーションメディアツール、ですけどね、が、しかも個人がやってる、僕は個人ですけどやってるってことになると、まあ、ちょっとよく分かんなかったりするし、すぐ過疎になったりしてうまくいかないってことはもちろんあると思いますが、まあ、過疎も何もなくて、過疎もクソもないんですよ。やってますしいますしってことで、まあ、それであとはそこにプラスオンというか乗せて興味を持ってる仕組みを、まあ、どこまで作れるかっていうところになると思います。はい。別にこれはずっと課題ではありますけど、なんかもっと楽しんでやれるし、こうしたら面白くなれないんですかみたいなところで、まあふとそういうのをね、感じたんで今回話してみました。まあ振り返りというか、僕のこれからやっていきたいこととかやってきたことというのの、まあ簡単な、本当に簡単な、まとめではありますけど、そうやってまず、やってみる。で今回ね、強調してたのは、考えました、やってませんじゃなくて、考えました、やりました。で、それが、まあ、1年とか、もっとやってるものありますけど、とりあえず行動して量をやってみて、じゃあ、あなたはどう思った？もう、だから僕はどう思ったかってことなんですけど、自分でやってみてどう思ったかを確認する。で、まあ、振り返りですね、あるしね。で、なんか違うなって。で、なんかちょっと違うなって思ってる部分と、まあ、例えばそれうまくいかなかった部分もあれば、別にそれやってることは悪くないっていうか、自分の中で別にそのね、別に、やりたくなくなったわけじゃないとかね、そういう気持ちに対してちょっと正直に本音で素直に考えて、別に誰かにね偽って見栄を張るとか、なんか言うわけじゃもちろんないので、じゃあまあどうしようかってなった時に、統合ね、いろいろ混ぜね、ごちゃ混ぜに した方が、まあ、いいんじゃないかって、実際には別にそれはね、来てもらう人、お客さんとかユーザーとか利用者視点からすると、まあ、その四国リスペースか、もしくは四国リス、ディスコードみたいなのに入ってもらえれば、まあ、なんかなんとなくわかるようになるですし、で、ポッドキャストで追いたい人がいれば、このポッドキャストを聞いてくれればいいし、まあ、ずっと毎日そんなヘビーで全部聞いてくれる人ももちろんいらっしゃらないと思うんですけど、まあ、たまにその、ブログの方でもダイジェストっていうので、月、1回だけですけど、 出してたりしますし、なんかそれも習慣にしてもうちょっと頻繁に出して、このね四国ディスコードの方に投げてみたいな方とかね、あとはまあ友人とかをどこに巻き込むかももちろんあるんですが、まあそのまま巻き込んでもね、その友人側もね別になんかやるかって言ったらちょっと難しいなって面もあると思うんで、まあちょっとそれもわからないです。はい、まあだけどなんかいい感じで、なんだ束ねてみます。はい、束ねてみますが、全然それがね、束ねたところで別に全然だっていう弱いままだっていうのがまああるかもしれませんし、まあそこは別にすごい期待してるわけじゃないんだけど、この今の意識を持って、まあ意識するとか決意だけっていうのね、散々言ってますけど意味がないので、じゃあその四国ディスコードをまあ作ります、作ります、作ってそこに投稿します。まあ投稿も全然してるしできるんですが、であとはその宣伝じゃないんだけど、どう広げていくかってことでまあ出していきますっていうのをまあ一回こうまとめてみてね、ざっと、どうなっていくのか見てみようという感じです。はい、まあ僕も実験する感じでやるんで、まあもしご興味あれば、しごくりスペース、もしくは、次回かな、わかんないですけど、ちょっとしごくりディスコードっていうのを、まあ今までのものを活用することになるんですが、改めて、まとめてね、いきたいなと思います。まあそのあたりも多分これもブログにしてね、文章化して決めておいて、じゃあ、あの話どうなったかっていうね、この2025年の5月の末ぐらいになんかブツブツ言ってたやつとか、もしくは2025年のね、暑いのかね、寒いのかよくわかんないね、梅雨前になんか言ってたなっていう風には多分なっていくと思うんで、1ヶ月、2ヶ月後に。その時の忘れないように記録はして、まあやっていきたいなと思います。で、ポイントは、そのなんかロジックとかね、マーケティングとか、ね、人がどう思うかとかもちろん大事ですけど、もうちょっとこう、なんて言うんだろうな、僕なりの視点でいくと、その届けたい人がまあいて、ね、それぞれまあ発想とか、なんかアイデア見つけたいとかいう人がいたり、その日々なんかそのね、情報とかどうやって得てるんですかとかでもいいし、そのなんか企画の立て方とかでもいいですし、そのビジネスアイデアとかってどういうふうに見てるのかとかでもいいですし、さっき言った AI を使う感覚ってどうかね話したいですとかでもいいですけど、まあなんかそのいろんな僕の話とか、アウトプットから感じていただくのがまあ多分あると思うんですよね。全くない人はまあ逆にその人考えてないんじゃないかと思っちゃうんで、まあそれはもうね関係性の話なんで、まあいい感じの距離感とか、でやっていただければいいかなと思ってます。でその時に、まさに、そういう人を対象としてるし、僕はそういう人と、まあ、仲良くなるっていうかね、その、仲良くなるというと友達になるみたいですけど、別に友達にならなくてもいいんで、まあ、関係性が生まれる、関わっている、そこに来てもらうっていうね、メディアというか場というかね、スペースに来てもらうっていうところで行くと、そこで、その人にとって、まあ、面白いかな。この人、こういう人だったら多分楽しんでくれるんじゃないかな。まあ、例えばこのしごくりラジオのポッドキャ、ごめんなさい、ユーザーというかね、リスナーの方だったら楽しんでもらえるんじゃないかなっていうのは、こうじゃないのかなっていうのを、まあ、インタビューとか何かこう、コンテンツとか発信するときに想定しているような形で、そのしごくりスペース、もしくはしごくりディスコードみたいなところで、それぞれこういう人が来たら楽しいんじゃないか、面白いんじゃないかなっていうふうに、僕がまさに主観全開で、それでもなんかまだ遠慮してる部分はあるかもしれませんが、100% もしくは 150%、まあ、こんなんでいいんじゃないとか、こういうのが良かった、欲しかったんじゃないかっていうのを、まあ僕が、察知して感知して、それを、まあやってみるってことですね。だから僕が面白いと思ったことやってみる。で、もちろんその自分が僕が面白いと思ったことが世の中の人とかが全部面白いなんてことは全然思わないし、それがまあ100人に、100人1人ってことはないと思うんですけど、あまり刺さらなくても、まあ、僕が面白いと思ってるから、まあそれはそれで面白かったってことでいいじゃんぐらいですよね、まずはね。うん、でそれが少しでも、あ、なんかちょっと違う気づきありましたとか学びがありましたみたいなことになってったら、あ、いやいや、それはもっと、やるし、いいよねってなっていくと思うんで、それを継続していけばいいかなと思いました。はい、なんで、じゃあもう一個だけツッコミがあるとするなら、じゃあその僕が面白いと思ったことっていうのは、が仮にハマったりもしくは刺さらなくても、じゃあ次のアイデアってなった時にどうするんですかって言ったら、 結局僕が日々アップデートというか、こういうのあったよねとかを知ったり、もしくは学んでなければ、そのアイデアとかもそうですけど、結局インプットがなければ、考えてなければアイデア出せないんですよ。これはもう明確です。絶対そうだと思ってます。ずっとぼーっとしててなんか出てくる。ないです。調べたり研究したり、なんか活動して初めて出てくるので、それって結局アウトプットすると次のインプットとか課題が見つかったりするしとかっていうのをその結局繰り返しなんですよね。だからそこがそこを怠りたいとかって全くなくて、それをもっとやりたいし、やっていくからアイデアが出てる状況がある中で、なわけですよね。だからそれが消えるっていうのは、なんかそこら辺の活動を停止して、もう全部、もういいやってなった時かなと思います。で、それはまあ非常にまずいことですが、まあ、それは何なんだろうなってことでいくと、まあ自分なりのアラートとしてはそういうブログを更新しないとか、このポッドキャストもそうですけど、急に更新しないとか、まあ X はわかんないけど、そのなんか普段更新してるものを更新しなくなるっていうのは、ある種のそのストップっていうかアラートだと思ってまして、もちろんね、なんかいろんなことで後ろのあなたに持っていくならば、引き寄せるならば、その自分がなんか忙しいとかで時間がなくてそれに集中したいから他のことをやめるとかありますけど、その人にとっては今集中してたり何かやってることがあるわけじゃないですかね。ありますよね。でそれがなんかルーチンでもいいし、なんかリズムが崩れてったら、問題で、いやなんか全然ブログ書いてないから書かなきゃいけないって言って書くと、でもそれが別に苦痛というかやりたくないなら別にやらなくてもいいと僕は思ってて、ただそのね、その結局譲れない何かですね、自分は考えて、だから僕は考えて何かやりたいな、アイデア出したいんだとか届けたいんだって思ってるから多分やってるだけです。うん、思ってなかったらやらないです。だからね、人によってはなんかコミュニティを作るとかっていうのもなんかちょっとよくわかんないというか、なんでそんなことやってるんですかって思う人も多分いると思うんですよ。めんどくさいとかね、めんどくさいもあると思います。やってもいいけど、では全然そこは厭わず、まあ僕のやれる範囲でしかできないんだけど、まあやっていくことが、まあ、わかんないけど、そのね、かっこいいかどうか置いといて、まあ社会人の一員として、まあなんかね、なんかいい、適切な人かわかりませんが、もう全然そこはもう、まあ正直どうでもいいので、まあやれることやって、まあそれでやってみて、少しでも、なんて、元気づけたり勇気づけられたりというか、元気になる人がいればいいかなってところです。はい。で、まあそれが、くどいですけど、まあ別にボランティア活動したいっていうわけでは全然なくて、そこでね、仕事になれば仕事にするし、まあ仕事にならなければ仕事にならないでいいし、で、仕事か仕事にならないかだけじゃ世の中ないじゃないですか。学びになるとか。お互い様で学んで、僕はまあ他のいろんなものから学ばせていただいたんで、ここで還元してって、ね、いろんな、あ、こういう人ありますよ、こういうものありますよっていうふうに届けていくことが、まあ僕の責務というかですね、まあ義務っていうのは好きじゃないんですけど、まあ僕がやっていった方がいいことなんじゃないかなっていうふうに、まあ、最近ね、いろいろ考えた上にたどり着いたとなります。長くなりましたが。はい。というわけで、今回はまあ僕の話でした。面白いかどうかは分かりませんが、今後ともよしなりよろしくお願いいたしますというわけで、引き続き、まあ、仕送りスペースとかね、仕送りディスコードっていうところでは、またまとめてね、話すと思います。まあ、全く話さなくなったら、多分何もやってないなと思うことだと思うんですが、言ってないだけってこともありますから、まあ、まずはまた、このね、話したようなことをまとめてって、ブログなりに形にして記録してまたお知らせするか、していこうかなと思ってます。まあ僕今回ですね、まあ、リスナーのあなたにとって、いいものがあったかどうかというよりも僕がですねだいぶまとまったんで、もしここまで聞いてくれた方いたらですねありがとうございますというわけで、まあ、ご自身もですねそういうふうにアウトプットしてみたり何か、なんだろうな、出してみると、なんかまとまるかもしれません。もしくは、自分の活動とかを一回こうなんて言うんだろうな、散らかってたらまとめてみるのも大事で、散らかりっぱなしでも別に悪くないんですけど、それがねその機能しないとか、もういろいろやっててそのなんかなメンテナンス入ってなくて、なんかこれ惰性感強いなとかね、惰性ってあれですよ、ダサいってことじゃなくて惰性ね、そのままなんかやり続けてるだけでどうなんだろうなって思うものはメンテナンスしてもいいじゃないですか。でやめてみてもう一回やりたいなら別にやればいいし、やめてみて別に何も思わなかったらそのね断捨離じゃないですけど、まあねもういいじゃんってなりません？まあそういうのも適宜やってもらったらいいかもしれません。はい。というわけで以上となります。仕送りラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上失礼いたします。